ともみとともに。
ともみとともにゲストさんのコーナーです。私林ともみがお届けしています。さあ今日のゲストさんなんですが、特定非営利活動法人愛知県精神障害者家族会連合会の会長であり、公益社団法人全国精神保健福祉会連合会副理事長の木俣義晴さんです。よろしくお願いします。
お願いします。
はい、長くて在住ということで、はい、心強い応援団の山口京美さんもね、はい、お仲間の今駆けつけてくださって、
はい、監督しとってもらいました
監督で、はい、ありがとうございます。さあそうなんです、木俣さんは愛知県の精神障害者家族会連合会の会長さんで、まあ、全国の精神保健福祉会連合会の副理事長さんでもあるんですが、長久手に住んでらっしゃるんですよね。
はい、そうです。
はい、じゃあ早速こちらの家族会のことをね伺っていきたいんですが、愛知県精神障害者家族会連合会、何組ぐらい愛知県で入ってらっしゃるんですか？
43になりますかね。
はい、
はい、
43家族、はい、ということですね。
して1300人会費をいただいてますね。はい、全部で1300です。
はい、はい、で、まあ、長久手の家族会というのもありますよね。
そうですね、
山口さんもそうですし、はいはいはい、木俣さんもそうなんですが、はい、じゃあ県であって、県というのはもう、はい、じゃあ47都道府県それぞれにあるんですか？
あります、はい、
家族会があって、はいはい、でまた全国というのもあって、はい、で各市町村でも、
ね、そうですね、はい、
じゃあこの産休エリアでいうと長久手もあって、で瀬戸もあって、
で終わり野菜もあります。はい、
それぞれこうどのぐらいのこう年齢層の方が多いんですか？まあ、当事者ですと。
そうですね、やっぱり私の場合は、まあ、家族といっても弟なんですよね、はい、だけど、まあ、大抵は親ですから、うん、またこの病気というのはだいたい15歳から35歳に一番多く発症すると言われてますから、その時に当然親はもう50、60ということになってるわけだし、うん、それからやはり発症した後やはり5年10年っていうのは悶々と、うん、誰にも喋らんと家庭の中で土地を持って、うん、生活してる親や子供が多いもんですから、
はい、
こういう家族会に入ってくるというのは、あ、まあ、子供が発症してから5年だとか10年経ってから入ってきますから、
はい、
もう入ってくるときにすでにもう60前後から入ってくるもんですから、うん、平均年齢は非常に高いですね。
うん、おそらくそうすると、はい、家族の方の、まあ、年齢も高いということで、
はい、
例えば活動するにしても、はい、フットワーク軽くってわけにはなかなか
なかなか行かないです、ね、ここが悩みなんですよね。
こういう勉強会やるから行こうとか、
そうです、
こういうところに話しに行こうっていうとも
う大変です。車で送り迎えをしたりだとかね、
はい、
一体決意してもらってから出てきてもらわんと、いけないだとか、そういうこともあって、それは大変ですね。
はい、
はい、
活動の内容としてはどんなことをこうされてるんですか？
2つの車の両輪だと我々は言ってるんですが、はい、1つはやはり家族の皆さんというのはなかなか親戚にも隣近所にもいろいろ本音で話し合うことができないから、うん、そういう家族を抱えた者同士だったら本音でいろいろ喋る話せるだろうという、
はい、
いわゆる癒しの場としての葛藤ですね、
はい、
これは多くの ところは1ヶ月に1遍だとか2遍ということで家族同士の集まりを持つと、
はい、
こういう癒しの場および自分のたちの勉強の場というのがあります、うん、で、はい、それのために、まあ、県レベルだとか家族会ごとにいろいろ講師の方に来ていただいて学習会やったりとかいうね、うん、自分の家族のためにどうしていくかということを考える、
はい、
また当事者に対して、まあ、当事者っていうか病人、我々は当事者と言ってるんですが、はい、当事者に対してどう対応していったらいいだろうかと、
うん、
こういうことを勉強し合う、いわゆる学びと癒しの場というのが一点、
はい、
それからもう一つはやはり今の この日本の精神疾患に対する、施策に、まあ、市町村もあの施策いろいろ、まあ、これからお話しさせていただくんですが、いろいろあの問題点がたくさんあるもんですから、うん、それを世に訴えて、行政に訴えて、あの日本を精神疾患一番遅れとる国からいい国に変えていくと、はい、こういう運動体としての役割がありますね。
はい、なかなかそうですね、そう運動って一人じゃできないですもんね。そうです、
だから主に、まあ、全国組織だとか県組織というのは運動体としての役割ですね、うん、あの運動して改善していくと、これは残念ですけど運動しないと改善しかないと、うん、いうことは事実ですから、
はい、
そういう役割、そして各単位家族会の方は主に癒しの場、勉強の場ということをやっていくという役割分担になりますかね、
はい、どれもまあ大切な、
はい、ね、両方は車の両輪、ね、語りになるとやはりずこけてしまうと、はい、いうことですから、それをバランスよくやっていかないと、片方だけやっとるとね、
はい、
あまり何ですか、運動の方をやっとると家族の方からね、わしらの見もうちょっと身近な問題は取り上げてやってくれよということになってしまうもんですからね、
はい、
かといって家族の中で自分たちのことだけ話し合っとってもね、全体が良くなっていかなきゃ、また行政が携わることですから、やっぱり制度仕組みを変えていくということもやらないと、いくら慰め合っとったって進展しないと、
そうですね、
いうことですよね。
だから木端さんみたいに弟さんがという、 こう兄弟の立場で入る方っていうのは
います。ただね、兄弟の立場というのはね、実はね、親の立場とね、また非常に大きな違いがあってね、兄弟の立場という人がこの家族会に入ってるっていうのはあまり多くないです。人数的には1割もいないと思うんですね、
はい、
または夫だとか配偶者というね、こういう関係の人も入ってます。これはまああまり多くないです。ところがこういう活動家という点でいきますとね、親の立場というのはどうしても高年齢入っちゃう、兄弟だとわりかし若いうちにこの活動へ入ってくるというのはありますよね。そういう点でいわゆる運動を担う人たちというのは兄弟というのはわりかし、多いんですね、けれども会員の数という点では非常にわずかです。で、兄弟というのはまあ親の立場と違うという面もありまして、まあ、愛知県の場合でも兄弟だけ集まっているこの家族会とは別に兄弟会っていうのがあるんです、はい、したがって兄弟会の人はじゃあ家族会に全員入っとるかいうとね、入ってないです。だから私は兄弟という立場もあるもんですから、そうですね、3回に1回ぐらいは兄弟会の方も来いと言われるもんだから出席はしています。
でも、まあ、よくこう家族に障害のある方がいると兄弟のケアって大切だというので、
そうですね、
いいですね、こう兄弟会で
また
悩みをこう話せるというのもね、まあ、精神障害といってもいろいろあると思うんですが、やっぱり一番多いのは統合失調症ですか。
やはり一番患者の数として多いのはうつ病ですね。
はい、そうですね、うつ病って本当に今、は
い、多いですから
深刻化ですよね、
はい、
で一番がじゃあうつ病、
はい、
で次は、
まあ最近発達障害っていうのも多くなってきたら、これも多いんだろうと思いますけど、多分統合失調症だろうと思うんですね。次に
でもなかなかこううつ病って特にそうかもしれないんですが、手帳を取得するっていうまでに至らなかったりしますよね、
はいはい、基本的にうつ病の方というのは、まあ、全部で精神疾患は国の発表では323万人というふうに言ってるんですが、疾患の中で最も多い方なんですが、糖尿病や血圧と同じように一番多い疾患なんですが、そのうちの統合失調症は70万人と言われてるんですね、
はい、
で全体のまあ3割ぐらい占めるだけなんですが、入院患者の 60% は統合失調症なんですよね、はい、したがって、まあ、ある意味では最も多いというわけじゃないんですが、まあ、ほぼ最も重いと言って差し支えないだろうと思うんですね、統合失調症が。したがって我々家族会の中でも圧倒的に統合失調症が多いわけですね、
はい、
それで、まあ、統合失調症とそれから躁うつ っていうのはあるんですが、これも入院患者結構多いんですが、これがなかなか治りにくいと、うん、完全に治るのは難しいんです、うん、ところが疼痛っていうのはまあ基本的に治ると言われているので、うん、完全に治ると言われているものですから、家族会というのはやはりそう、あのうつ病の人は、まあ、あの治るわけですから、うん、まあ、我々の方は比較的重い人たちが子どもたち家族その当事者のね、うん、将来のことを考えていろいろ話し合って慰め合っている場でもありますから、うん、あの家族会の中としては圧倒的に統合失調症の家族を抱えている人が多いですね、
うんうん、そして、まあ、入院していらっしゃる方も、
そうですね、入院の方もいます
ということなんですが、はいはい、これあの先ほどね、はい、あの外国と比べてこう政策が遅れてるというお話もされたんですけど、はいはいはい、外国と比べてやっぱりこう入院患者って遅れてるってことは多いということですよね。
はい、
うん、あの地域にいないというか、
そうですね、
こう生活してないということですから、はいはい、こう政策がこう遅れてるというのはやはり比較して、
はい、
いろいろ思うところがあると思うんですけども、
はい、いやそのことはね、ぜひお話しさせていただきたいんですが、日本というのはだいたい30万人とも34万人とも厚生省の発表で年によって言われてるんですが、この数字というのはですね、諸外国に比べてだいたい4倍か5倍の入院患者がいるんですね、うんうん、でこの話を、まあ、政治家の皆さんにするとね、うん、そうするとなんで日本はねこんなやぶ医者ばっかそっとるんだと、これなぜかというと陽直さんから入院所たくさんおるんじゃないかというふうに、捉えてるんですね、でそうではなくして日本はみんな病院へ入って病院から出てきた、うん、ケアする、うん、システムができてないから入院にならざるを得ないんだと、うん、日本の医者が決して遅れとるわけではないと、うん、政治が遅れとるんだというふうに言っとるんですが、大体、まあ、3倍ないし4倍、それでこの入院患者というのはね、日本の人口というのは1億2000万ですから、これで30万というのを割り算すると400という数字が出てくるんですね、はい、したがって400人に1人国民の中で入院していると。でこの数字というのはもう一つの面でいきますと、30万人という数字は先ほど言いましたように、外国に対して人口あたり3倍から4倍の入院患者がおるというのは一つの数字ですね。もう一つはだいたい日本のすべてのベッド数の4分の1がなんと精神病ベッドなんですね、はい、そういう意味でも非常に多いです。ところが世の中にはもうほとんど知られてないという状況ですね、うん
うん、よくうちはまあ知的障害があるので、はい、どんなに重い障害があっても、はい、住み慣れた町で地域で暮らしたいんだってよく言うじゃないですか、はい、それと同じで重いこう精神障害を抱えていても住み慣れた場所でこう安心して暮らせるように、はい、まあ、そういうふうにこう支援があったり、
はい、
そういう、こうプログラムがあって、専門家の方のプログラムがあって、はい、地域でこう見守っていきましょうねっていうことが、やっぱり全然まだできてないんですよね。
そうですね、外国ではそれができるようになって、うん、精神疾患者っていうのは基本的にね、うん、病院で入院という手段では治すんではなくして、うん、地域で生活しながら治すんだと、うん、いうことができるんだということが、外国の研究結果から分かってきてるし、その結果外国ではベッド数を急激に減らしていったんですね、うん、ところが日本は高止まりのままで減ってないんですね、うん、で海外でも昔は同じように入院患者たくさんいたんですが、うん、ここ20年ぐらいの間に急激にベッド数が減ってったと、
はい、
そういうことはそういう施策をやってきたと、まだ日本はやってないと、でやればできるんだということが、まあ、外国の実践結果から分かってきたということですね。
日本でも、でも全国的に見てそういったこう地域プログラムというかあるところもあるんですよね。
はい、今現在ですね、2つの方式が言われているんですね、一つはアクトという学校で、アクトというのは A という言葉の意味というのはアサーティブ、これは積極的にだとか、はい、包括的にとこういう意味なんですが、包括的なプログラムを組めば外で、うん、どんな重い人でも入院しなくてもやれるんだということを実践しているのが全国で今19箇所あるんですね、はい、 で、これは10年ぐらい前から実践的に始めてきました。で、各所でいろんな成果を上げております。それから、現実に日本の中で、精神病院がたくさんあると、はい、しかも私立で 90% が私立なんですね、うん、精神の場合その人その病院をなくしていいわけ、うん、というわけにはやまないものですから、はい、病院のシステムの中で外へ出て地域へで生活しながら治すと、うん、で病院はどうしても入院させなきゃいかん人だけ入れてですね、うん、そこに抱えているスタッフだとか資源を地域で生活しながら、うん、サポートという体制サポートするような病院にしていこうじゃないかというのが厚労省の方針がありましてね、これ3年ぐらい前から全国で37箇所、
はい、
パイロット事業として行われているんですね、うん、でこういう2つの方向から厚労省は3年後ぐらい後にこれを制度化するというふうな方向にあって、うん、この今の私が申し上げた入院中心の日本の体制がここ数年で大きく変わっていく可能性というか、うん、我々としては先にかすかな光を、うん、見つけたという感じですよね、
はい、じゃあちょっとずつですが、
はい、
動きつつ
ある、はい、それは大きく変わってくるだろうという目を感じております。
うん、まあ、これはじゃあ木俣さんの力も
大きいですね。いやもう私も年ですからね、もう10年分かったらと思って残念でならないんですが、もう70になりましてね、うん、もう10年分かったらこの中心を担ってやっていきたいもんだというふうに皆さん今家族会は非常に燃えております、
うん、はい、でも皆さん多分活動されてる方中心でやられてる方はみんなそうだと思うんですが、家族のため弟さんのためっていうところで初め入られたと思うんですが、
はい、
もう今やそうじゃないですね、はい
は
い、
ね、うん、この病気ってのはわりかしね60、70になると落ち着いてくるんです、うん、私の場合も、まあ、私がいなくてもそんなに弟は困らない状況にあるもんですから、うん、私は弟のためにまた弟はもうすでに66ですから、はい、これから改善していってももう弟には間に合わないもんですから、あくまで私はまあ弟のためではなくして、うん、今の社会のためという、まあ、今の全国の患者のためということなんですが、うん、何よりもこの日本の現状を変えていかなきゃいけないというためです、うん、私はまあいつも思うんですが、うん、ごめんなさいね、たくさん喋りすぎて、やはりね、家庭の中にね、困った問題、大変な問題、障害者が出た問題、それを全部家族の責任にされたらね、うん、日本の人口減なんて止まらないですよね、うん、なぜか言ったらね、今の若い人たちはね、もしかして障害者が生まれたら同調だとかね、うん、経済的にも大変だと、その時にもう不幸のどん底に落とされたんじゃ、そんな博打みたいな、うん、ことをやって、子供を産むことができんてんと、なくなったらもう、一人でいいわと。たとえ結婚しても二人だけでいいわということになってしまうもんですから、やはり安心して日本の社会が成り立っていくにはね、やはりこういう障害が起きたときにね、奈落の底に突き落とされたという風ではないと、社会でみんなと同じように楽しく、その人なりにね、楽しく生活、障害を送れるという、そういう日本にしていかないかん。という思いがやっぱり一番強いです、
はい、ありがとうございます。とんでもないです。またね、後半お話をお伺いしますので、はい、よろしくお願いします。はい、今日の素敵なゲストは特定非営利活動法人愛知県精神障害者家族会連合会会長の、木俣義治さんです。ともみとともに、今日のゲストは特定非営利活動法人愛知県精神障害者家族会連合会会長の木俣義治さんです。ねえ、今のこう熱い語りにちょっと胸を打ちましたけど、でもね、家族のためだけではなく、後に続く皆さんのためにという思いがね、とても伝わってきたんですけども。だから、どうしてもこう精神の分野って障害の中でもちょっと遅れてるというふうに私たちも聞きますし、やはり表に出づらいという面もありますし、こう支援と社会からの支援という制度の支援という意味でも
遅れてます。
遅れてるんですよね。 深く今うなずかれましたが、は
い、最も分かりやすいね、皆さんにも分かるって、例えば障害者の方っていうのは障害手帳を持ってきますとね、JR だとかいろんな店っていうのは割引制度ありますよね、ところが精神障害の割引除外なんですよ、それから身体や知的の方たちが病気ありますとね、手帳を持っていくと医療費というのは内科外科だとかいういろんなところでかかっても無料ですよね、ところが精神は無料ではないんです、これ除外されております。ただ愛知県においては我々の運動の結果各市町村で補助していただくとかあります。無料のところあります。例えばこのね、FM の範囲内でも瀬戸は無料ではないんです、はい、ところが終わり野菜と長くては無料です、はい、このように運動を我々やってきてやっとなっただけで、全国的に言いますとやはりもう圧倒的にそういうふうに差別されております。私はまあ差別だと言ってるんですね、言葉はちょっと汚いんですけど、まあ彼らは病気病状によって区別しとるだけだと言ってるんですが、これこういうように圧倒的にいろんな点で遅れております。
ね、でもそういうことをそういう家族の皆さんの声をこう聞いて、はいはい、それを一生懸命こう陳情して訴えてきた結果、はい、
そうです
ということですよね、はい、そうです。だから地域によってはまだまだというところも、はいはい、あるんですよね、はい、で、全国精神保健福祉会連合会の、まあ、副理事長さんもされているので、はいはい、全国的なじゃあもう地域格差というのもすごくこう耳に入ってきますね。
はい、それをね直しかないけないと思うんですよ。これは施設の数、という点でもね、それから施設職員の給与の面でもね、全国的に非常に大きな差がありますし、例えば今の医療費なんかでも県レベルでもう県として身体と指摘と同じようにするんだということをきちんとやっているところは、実は全国で3県しかないんですよね、はい、で愛知県の場合はそうではなくして各市町村ごと我々に言わせると括弧撃破でやっただけで、県レベルではやってないし県は金出してないんですね。普通身体指摘の場合は県2分の1、市町村2分の1で医療費を助成してるんですが、愛知県の場合は市町村が全部持ち出してやってるわけであって県は出してないんですね。でそれでもまあ市町村でともあれ受ける側にしておけば愛知県の、まあ、場合はまあ80% ぐらいの人たちが名古屋上がってるもんですから、グッと上がるんですが、人口では 80% ぐらいの人が恩恵を受けてるんですね。ところが全国的に言いますともう非常にそれは差が多いです。それからもう一級の手帳だけ、いわゆる最も多い人だけ適用している県が10県ちょっとあるんですね。そういう点ではもう全国では本当に様々です。
じゃあ自分のところってしか知らない方にとっては、まあ、そこが全てで、全国的の情報を知らない方もね、
そうですね、
いらっしゃるので、はい、これなんか聞いたらあそこはいいから引っ越したいなとか、
そうですね、
そういうことになりかねませんよね、はいはい、でもまあこれからどうしてい、ったらいいのか、まあ、こういう活動をねコツコツ続けていかなきゃいけないんですけど ね、でも長い歴史なんですよね。
そうですね、
こういう家族会というのは、
もう50何年戦後すぐできてますから、私も今資料持ってないから何年だか分からない、非常に長い歴史です、
これ先ほどこう割合的には400人に1人ね、
これは入院ですからね、
入院の方がっていう話なんですけど、
はい、家族会の中で入院の当事者を抱えている人がね、半分いないんじゃないですかね、大抵は家族おりますからね、入院の方っていうのは少ないんですかね。
で精神の障害っていうふうにカテゴリーで分けると、はい、まあ手帳がない方も含めたら、多分こう三障害の中では一番
多いですね。
多いですね。
いや、やっぱり身体の多いですかね。
でも
ただね、仕事ができてないという重症度で考えるとね、精神一番多いと思うんです。身体の方はね、結構手帳を持ってる方でも、それは車椅子でも 仕事できますよね。知的や精神の人というのはやはり仕事はなかなかできないという点では、うん、多いですね。
よく精神のこう福祉サービス事業者さんが、うん、こう定員があって、はい、で契約してて、はいでまあ、やっぱり来てくれないとこの事業所にもお金が入らないんだけど、はいはいはい、やはり精神の方に限っては、まあ、頑張って来てくださいねってことが言えないので、はい、その辺がなかなかこう経営的にもね、
そうなんです
よ、大変だというふうに、
はい、精神がね事業所をなかなかやってくれない、うん、これはね精神の方っていうのはやはり波があるもんですから、うん、障害の状態が一定じゃないもんですから、うん、今日来ても明日は来れないだとかね、朝起きたらもう異形線だとかっていう、うん、そういう波があるもんですから、そうすると今の経営というのは人が一人来てくれたらいくらというふうに払いますからね、国が、県は。そうすると安定してないとね、経営が成り立たないという点で困難があるんですが、そういうことをなかなか国の制度は考えてくれないと、知的や身体と同じように扱われちゃうもんですから、同じ経営あるならもう精神が大変だよということで、ついつい二の足を踏んでいるというのは現状で進まないということがあると思いますね。
よくね、知的の方だと、特に自閉症とかだと、決まり事に強かったりするので、
そうなんです、そういうご存知
で、ね、本当にもう毎日ちゃんと行きますって感じなんですが、はいはいはい、精神だとなかなか、でも精神に特化したこう事業所の方が、やっぱり安心というか、で声を望む方が多いですよね、
は
い
は
い、
今ね三障害すべての障害を一緒のところでやるというのがね、うん、国の方針なんですが、うん、これは本当にうまくいくんだろうかということで、うん、今林さんおっしゃったように、うん、精神に特化してくれないとまた経営的にもね、うん、来ても来なくてもやはり来ない人はフォローしなきゃいけないわけですからね、うん、明日は来れますからとか、うん、そういう電話でフォローしなきゃいけないわけですから、うん、やはり来た時に一人当たりいくらということだけでポンと払われると大変だからですね。
そうですね、はい、でももっとできていくといいですよね、
もう
働ける場所
を、はい、
まあ、働くっていう点だけじゃなくてそこに行って、はい、こう仲間と会って、はい、話をしてっていう、はい、そういうふうにこう居場所を作っていくっていうのは本当に大事ですよね、はいはい
まあ、一言だけちょっと違うお話をさせていただくと、はい、まあ、イギリスなんかの研究でもね、うん、精神の場合は最初にどんと初期投資をしていろんな施設を作っていけば、
はい、
治っていったり状況が良くなったりして、うん、今まで税金で面倒見とった人たちが税金を払えるように働けるようになる人というのは、うん、結構いるんだと。したがって、はい、まあ福祉を戻しけるか戻しけんのかなんて話は不謹慎なんですが、やはり精神の人たちに投じた金というのはかなりの部分が後はまた返ってくるというふうに言われてるんですよね。したがって思い切ってやはり投じてほしいと。そのことは長い目で見ると国民の負担を減らしていくことになるということも、まあ、イギリスなんかでは発表してるんですね、はい、それはまだ先の話だもんだから結論は出てないですけどね、うん、どの程度返ってくるんかという、うん、まあ、もちろん福祉なんてのは返ってこが返ってこまなきゃやっぱり必要なことやらなきゃいかんですけどね。
そうですね、はい、どうしてもこう病院を退院して、はい、また戻ってくる方が多いっていうのは社会にそれだけこう支える器がない。
そうなんです、よくご存じ
です、っていうことですよね。
はい、はい、まあ、こうも言われてこの間ある先生が講演会で聞いたんですが、うん、これを発症するのはですね、うん、統合失調症の場合はね、うん、どの民族でも男女の区別なく、うん、どんな仕事でも皆同じように大体100人に1人というのを発症するんですね、うんうん、ところが発症して、まあ、昔は一旦入院すると3年だとか5年だとかって年単位なんですが、今は大体8割方は3回で退院します。そしてあと1割か2割が残るだけであと1年で退院します。でその時にですね、その発症することについては親の責任だとか周りの責任、環境の責任は一切関係なく発症するんですが、その後の再入院ということに対していきますと、うん、親子関係がいい悪いだとかね、うん、夫婦関係がいい悪いだとかいうことによって再入院の差というのは倍、統計上は倍の開きがあると言っているんですね、はい、環境が良ければ2割ぐらいしか再入院しないけど、うん、環境が悪ければ半分入院するということです、うん、 したがって現在の今林さん言われたように再入院が多いというのはもう環境が悪いということですよね。
ぜひね、まあ、ACTというお話もありましたが、はい、地域でこう支えるプログラム、はい、まあ、専門家の方も導入して、はい、チームでこう支えるっていうプログラムがね、はい、できていくといいですよね。
そうですね。
はい、きっとね、家族に精神障害の方がいるとか、はい、周りにいるんだけどなかなかちょっとこもっちゃってって方もいらっしゃるかと思うので、はい、そんな方はぜひ木又さんのじゃあ電話番号をご紹介してもいいですか。はい、ぜひ木又さんまでご相談いただきたいと思います。0561-580698、 0561-580698ですね。はい、はい、まあ、市町村単位での家族会もありますし、はい、県もありますし、そうそう、兄弟会というのもあるということですからね、はい、ぜひみんなで力を合わせて、はい、まあ、心を癒し、そして学び、はい、運動もね、はい、していけるといいですよね。
はい、
はい、また精神分野のことをね、いろいろ教えていただきたいと思いますので、はいはい、今日はありがとうございました、はいはい、
どうもありがとうございました。お粗末様でした。
ともみとともに、今日のゲストは特定非営利活動法人愛知県精神障害者家族会連合会会長の木又義晴さん、ともみとともにでした。